読書三昧週刊三冊、山田電機のご協力をいただいております。テックランド札幌本店、札幌月山店、清田店、ニュー函館本店、テックランド旭川店、このコーナーがありますから、今日も三冊。まずはよくわかる日本刀。これはどこのシリーズ、どこの雑誌が出してるのかな。本体699円なんですよ。これ完全保存版、保存版ということで、わかんないね。へえ、こういうものも、うん、なんかよくわかりませんね。でもまあ、どっか本屋さんに出てますよ。英和出版社ってね。うん、英和。699円ですもん。でよくわかる日本刀って言っておきますけど、699円では日本刀はよくわかりません。つまりこれはある種のとても丁寧に作ったカタログだと思ってください。実は私も日本刀が好きで、日本刀に関する本だとか、その日本刀に関する、うん、まあ逸話の類も含めてね、恋人よ、それは逸話前読みですよ、全然違いますからね。言葉が合ってるだけですから。でどこのそのまあ俗に言う総集物って、総集小田原ですね、あの辺で打たれたものがいいだとか、それからここでも話しましたけど、洋刀とか名刀とかいろいろ言われるものがあって、村正もそうでしょ、それから戦国の、うん、真田幸村もそうなんですけど、幸村って実はその最後まで持ってたのは薙刀なんですよ。でこういうものがあったりで、必ず名刀って言ってもその刃ですから、刃物です。したがって刀だけを刀というふうな言い方をしなくて、こういうものも大体それは槍もそうですから、両方に、まあ、突き刺すだけのもんでもないですし、槍で切るってやり方もあれば、矢尻で殴るっていうのもあるんですから、で使い方は自由ですからね。もっとひどいのは、矢尻をずっと可愛い私、矢尻の私っていうのもありますからね。連れて逃げてよってぐらいですから。でその槍もそうなんですが、クッと構えた時にうっかりトンボが止まったら、そのまま切れちゃったっていうのをトンボ切りっていうんですが、これも有名な槍でも、まあ主に刀ですが、天下の名刀、そういったものがあって、私も刀話はまあこれからもいろんなところで面白いですからね、続けていこうと思いますけど、でもこういうものも参考にはなります。参考になる方は何かを調べる時の参考になる。確かにこの種のものっていうのは、神田行ったって間に合わなきゃ国会図書館行けばいいんですから、できるだけ国のものだとか町のものっていうのはお使いになると面白いですよ、それはそれなりに。あとは、まあ、当時の大名とも言える、あるいはそれに準ずるくらいの人たちの、秀頼なんていうのは刀が大好きな人だったから、そういうものでやっぱりなんか自分の思いみたいなものを投影するっていうのは根が弱いのかもしれませんね。天下取りの秀吉はやっぱりすごいと思うのは、その刀狩りをしたっていうのは、あれは凄まじい凄さですよ。分かってるんですね、武器っての。人間やっぱり武器持つと変わりますから、それを団体で持ってください、変わりますから。だからそういうもんですよ。でそういうものを知ってやる松風のもんと、知らずにやるは大違いなんです。知ってやると獲物を捨てろと言った後の、そのお前たちが手にするものはって言った時からは、もう当時の物語を見据えてやるわけですね。セリフっていうのは、その時代と風景を見据えるというのがとても大事で、今の時代劇を見ていてもそうですが、見据えてませんね。立ち回りったら立ち回りだけやってる。だから今の人たちが、あるいはジャニーズ系が何かやったって、それはあの胸打つものを見ようなんていうのは、うーん、まあ無理でしょうな。監督はもうその修行してませんもん。監督はそこから15年くらい遅れて出てきた人たち、それをいうところのスポーティーにやったら斬新だって言ってますけど、ああ違います、まるっきり違います。新しい人たちが腰もこうどんと据え、腰を据えて切ったつもりでも膝の皿割るくらい怖いんですよ、あの刃物って。で膝の皿を実際にあの切ってるとこ、前にもこの話はしましたよね、割った人見ましたから。その人据え物切りやってる人なんですよ。それでもそういうことがある、本当にあの手元のほんのちょっとの違いで、で茶巾絞りって言って最後にキュッと絞るっていうことができないと、そのまま滑ってしまうっていうのがあるんですね。ともう間違いなく膝割ります。そりゃそうですよ、そこは刃物が行くんだから。切っ先はもちろん行きませんよ。だけど切っ先三寸っていうのは人を制する時ですからね、あるいは切り殺すっていうことよりも、人は大体機先をもう煎じられてバンってやられたらさ、なえます、間違いなく。よくわかるというよりも、 日本刀の何を調べればより面白くなるかということがよくわかるくらいに解釈した方が699円という雑誌の値段が理解できます。星はつけません。刀を持つ手は刃物を持つ手、刃物を持つ手っていうのは命を握り込む手ですから、これ怖い。そういう怖いのは嫌だって人はにゃんてね猫の手ですね、にゃんてね、これですね。素晴らしいですね。にゃんてね原稿者というところがあした926円、写真ばっかりで原稿がない、原稿者これですね。にゃんてね猫の手かわいいですよね。あの猫がペロペロと舐めるような最近食材があるでしょ、チューブに入ってる、あれ両手で持ってペロペロペロペロやってる顔はかわいいわね。うん、そうか、まあ、そういうわけでね猫が自分の手ペロペロペロペロ舐めてる顔はかわいいわね。うん、ちょうか、かわいいですよ。もう猫なのキョトンと、うん、何言ってるのかな、 この飼い主バカかなみたいな、あの顔も何とも言えませんね。でもお昼寝なんかして、お昼寝ってかまあ年中寝てますからね、だいたい元々の漢字は寝る子で猫って言ったっていう説があるくらいですから、本当かどうか分かりませんよ。でも寝る子が猫になったっていう説はかなり強烈に強くあるもんですけど、だから寝てるのはお仕事なんでね。でも手が可愛い、これで顔の表情だけで猫可愛いって言うけど、猫は実は手が可愛いんですよ。この 手に表情があるんです。これが可愛いですね。西村なんか手も足も可愛くないですもんね。本当ですよ。なんかの対象に西村出すのは一番前に座るせいですね。かわいそうですよ、そこしか席なかったんで、いっぱいあるのにね。本当ですよ、かわいいね。これだからあの日給ってこれすごく好きな人いますよね、なんか胸パッと打ちますな。で一冊置いといて、なんかの時にこう見たいなという。それから猫があの特に子猫、もう撫でないでくれよ、僕眠いんだからっていう時の顔、かわいいね。実にどうもね、もうにゃんてね、かわいいね。猫はたまりませんね。もう猫も嫌いだったんですよ私。ところが犬がまあ残念ながらその亡き後ふらっと遊びに来た猫がどういうわけだか、つまり野良の子供だったんですよ。面白いから部屋に入れてやったら、どういうわけだか私の膝に乗り上がったんですよ。飛び乗ったんですよ、よじ登って。それで可愛いからなぜってやったらぐるぐるぐる言い出したん。そんなこと普通ね、野良の子供はやりません、用心深いから。もう一発ですね相性。だから飼って、これはもう完全な寿命で17年ぐらい生きて死にました。最後ついに姿見せませんでした。はい、最後見せないってあれ本当ですね。もうだからしょうがないから、ソファの下へ餌入れてやって、でまあちょっとは食べて、最後とうとう本当にあの眠るがごとくというかね、まあ好きです。でもこのニャンテネはとても可愛い。それだけの写真ですけどね、926円だったら1000円落としたと思えばいい。こういうものって大事よ、うちに置いておくって、部屋に置いて、なんかあの腹の立つこととかいろいろあるでしょ。それからテレビだってずっと腹立ってますもん。昨日もなんかしょうもないもう番組見て腹立ってますもん。腹が立たない番組の方が少ないですよ昨今。何やってんだっていうのがあるしね。こんなもんでおい2時間もやるのか、最近2時間3時間平気でやるやがでしょ。何やってやんだと思うね。でそのために腹立ってるんだ。ああいう時に猫でもいてくれたらな、じゃれてりゃいいんだからその時間だと思うんですけどね。一回だけ私猫じゃらしを猫に持たれて私がじゃれたことありますよ。ごめんね、嘘ってわかる嘘ですよね。これも申し付けません。最後は家康その1自立編、阿部龍太郎。もう本のタイトルがすごいですよ。家康阿部龍太郎同じ大きさに書いてますから。何冊出るか分かりません。これは家康没後400年経つんだそうですね。私実はその家康が亡くなったっていうのは、これは飛脚から聞いたんですけど、葬式行ってないんですよ。だから弔いが嫌いなもんでね。だけど私の友達の秀吉なんかはね、あの出征してるとこ見たし、私そもそもあの土偶のモデルになったこともある。そんなんで体悪くしたけど秀吉が悪くしたんじゃなくて、見ていた私がね、 ごめんなさいな、くしゃみするときちょっと白目向く癖があるんで周りからも嫌われましたけどね。川中島、あれはね今の中島公園とよく似てます。川中島、あの戦やってる時に私、まあもちろんいましたけど、戦いが嫌なので、あの人とこういさかうのが嫌で、で川中島のすぐ脇にちょうどその金魚すくいやってたもんだから、あれをやったりね。だからわけのわからないキャラクターがぷよぷよ浮いてるの、あれ全部取っちゃって、経営してた犬がもう舌出しちゃって、もうお手上げって時バンバンバンバンバンついて遊んだりしてましたからね。はい、もうコマーシャル見てない人は何の話かさっぱり分かりませんが、この家康1自立編、家康が家康の前、やがて家康になるちょうど時代は、まだ信玄が生きていて、しかして信長が隅っこに追いやられるか、しかしあいつは実は怖い男だという噂が流れてきて、やがてこの本の真ん中あたりにとんでもないことが起きたというところから、やがて待てよ、信長あれの時代になるのかっていうくらいに、家康は家康たる生き方をここで、つまり胸中の聖地を作るちょっと手前の自立編なんです。それは面白いですよ。残念なのは阿部龍太郎はどの作品もそうですが、姿形が浮かんでこないんですよ。つまり身長どれくらいだったか、五尺の体ってよく言うけれども、五尺何寸ぐらいだったのか、顔、一般的にはちょっとまだガキの頃っていうか青年期、つまり人質に捕らえてる頃にはね、で信玄のところに持ってかれてる頃には小太りだった。でまあ長生きしましたから、そのまま小太りの体型のままだって説もある。年取ってから小太りじいさんって呼ばれるようになって、うん、絶対言うと思ったということを言葉にしないでもらえます？そんな西村さんみたいな真似、まあ、そんなわけでね、これが何作続くか分かりませんが、阿部龍太郎らしい本です。星はこれからでしょう。面白くなるのはちょっとね、説明が長すぎてここまでの厚手の本にする必要があるかとは思うんですが、でもまあ新聞連載って必ずこうなるんですよ。日本のもうそれも10や20じゃないところ連載するとね、どうしても一冊が熱くなる。でもう一つは言いたいのは、出版社に新聞連載の時にはさ、どういう、まあ、取り方を、出版社がどういう金の取り方をしてるか、作者どういう金の取り方をしてるか分かんないけど、もうちょこれで原稿者が1700円原稿者からね、もうちょっと値段安くて、もうちょっと薄くてもいいんではないかなと思うんですよ。新聞で読んでる人もいるわけだから、つまりもう一回出しちゃってるわけですね、書き下ろしじゃないから。この辺の私、出版社のやり方と金の、まあ、値段の付け方は分かんないけど、面白くはなりそうだとは言っておきますが、言い方を変えると、家康書いて面白くないんだったらよっぽどドジな作家です。家康、信長、秀吉を書いて、それでうまく書けなかったら、これはよっぽどドジな作家としか言えません。ということで、司馬太郎はその点は偉かったなと、誰もほとんど目向けなかった、あの坂本龍馬に持ってったの。いや持ってきませんよ、新選組でただの悪だったんだから。なぜかって言ったら、私たちは本読む前に新選組ってのは鞍馬天狗で見てるから。つまり幼き次郎にとって新選組は悪い集団なん。司馬さんが初めてあそこに男のロマンを入れたんですよ。俺たちは武士だって言って、誰よりも武士らしく散ったという、こういう男たちは。だから物語ってそういうふうに読むとですね、値段も少し違いはしないっていうふうになってくるんですね。これが本読みの楽しみでもあります。家康が何冊か揃ったら、また時代物を好きな方にお譲りしようと思いますけど、さてこれ全冊読むことができるかどうか、これも面白いですよ。だから自分の寿命をかけて長編を読むというやり方もね。